こんばんは。
こんばんは。
恋愛こけ続けてる高博です。
7年続くパートナーと遠距離恋愛中のシュウです。
夜な夜な恋バナに吹ける男たち、略して夜な恋は、そんな対照的な20代男性2人がセキュララに恋バナをするラジオです。ぜひ聞いていってください。よろしくお願いします。
おはようございます。
言って持ってるやん。もう序盤からコンセプトぶち壊しやで。もう、
そうそう、
これはあの夜な夜なね、あ、まあでも一応我々もその夜な夜な恋バナしてきて、うん、朝を迎えて今収録してるという、まあ、そういうテンションでね。
30分前に起きた。
言うてもってる、言うてもってる。
いきますよ。
いや、上げてこう、テンションを。
上がってますよ。
上がってる。
はい。
え、なんせね、あの今日は、
うん、
あの彼女が追ってくれてマジでよかったなって思う瞬間。
なあ、いいね。
そう、これ僕ちょっと最近あったんですよ、
うん、
だからそれをね、
いいね、恋バナらしい恋バナや。
そうそうそう、あの最近さ、結構こうなんかエロ漫画がどうこうとかさ、
うん、
あのちょっと恋バナから若干外れつつあったじゃない。
確かに抗議の恋バナやったもんな。
そうそうそう、
あまりにも
そう抗議すぎる恋バナやったから、
うん、今回はじゃあ競技の恋バナということで。
そうですね、もう
ザ
恋バナをちょっとお届けしていきましょうか。
はい
はい、じゃあ早速やっていきましょう。今週の
夜な恋。
夜な恋。
さて、何があったんですか。マジで良かったと思った瞬間。
まあ常々彼女には感謝してるわけなんですけれども。
いい話だし。
先日僕熱が出まして。
あら、大丈夫。
まあ結論コロナでもインフルでもなかったなので、まあ多分その季節の変わり目による体調不良なんですけどね。
ああ、よくあるやつね。
そう、あの彼女の家に泊まらせてもらった時に、
うん、
急に夜おかんがして、
おかん
ブルブルブルブルって
ブルブルブ
ル、もうやばいやばいみたいな、こんな寒いことあるってなって、
ワンちゃんや。
でもとりあえずお風呂に入って、
はいはい、
シャワー浴びて、さすがにこれで収まるやろと思ったけど、もうブルブルブルブルしてるのずっと。
え、ワンちゃんや
なんか言うねん。で、で、まあ、それで、これは多分風やな、思って、
うん、
あの、とりあえず、毛布に振る舞って、朝になるのを待ってたんですね。
山小屋みたいな。
そうそうそうそう。助けが来るのを待ってるみたいな。
布団にくるまって。うん。
で、そしたらもう彼女が起きたのが大体、まあ、8時とかその辺だったんですけど、
あ、
もう
その頃には。彼女と一緒に寝てたん？
あ、そうそうそう、彼女と一緒に寝てて、
はいはいはい、
でもさすがにさ、いやごめん、すっごいおかんするねんけどって起こされへんやんか。
そうやな。
だからまあ自分はこう炭でブルブルブルブル震えてて。
そういうことか。その時一人やったんや。
そう、
うん。
で彼女が起きてきたタイミングで、あのごめんちょっとすっげえやばいかもしれへん体があって言って
ん、うん。
で実際熱測ってみたら第38度。
めっちゃ高いやん。
そう、結構熱出てて、
やば、
割としんどいみたいな。
うん。
で、もう結構こう、頭をぼーっとしてるしさ、
うん。
で、どうしようって言ったら、もう彼女が、あの、じっとしときって言って、
うん。
あの、今から、あの、近くに発熱外来とかもあるから、
うん、
あの、とりあえず行けるかどうか連絡するねって言って、
うん。
もう、テキパキテキパキ、もう、予約取ってくれて、
すごい。
あの、こうこう、こういうものなんですけど、行けますかって言って、で最初にその電話越しでさ、あの看護師さんから多分聞かれんのね、あの誰々さん、どこの誰々さんですかみたいな、
うん、
でその時もあの自分の住所とか多分覚えてくれ、住所、電話番号とか多分名前とかその生年月日とかも全部覚えてくれてるから、なんかそういうのもこうちゃんと話してくれて、もう予約取って、
うん、
でもあ、じゃあ10時に予約取れたから、あのそこのちょっと徒歩5分ぐらいの発熱外来なんやけど一緒に行けるとか言って聞いてくれて、
うん、
あ、行ける行けるっつってで、まあ、一緒についてきてくれたのね、わざわざその病院まで。
すご、優しいな。
そうで検査して、まあ、とりあえず大丈夫ってなって、で帰り際行く時も、あの、うん、私とりあえずあの処方箋持って薬局行ってくるから、あなたはさっき家に帰ってなさいと。
お
ー。で家帰って出せてもらって先に、
うん、
でそしたらもう薬とあとポカリと ゼリーとか、
全部やん。
もう全部全部。
優しい。
言ったら、風邪ひいた時に会ったらめっちゃ嬉しいなって思うものを全部買ってきてくれて。
うん。
で、とりあえずこれあるから、しんどくなったら言って、みたいな。で、自分取りに行けないやったら全然冷蔵庫に入ってるからいつでも取っていいよ、みたいな感じで言ってくれて、もうこっからさらに、まあお昼ご飯時になるじゃないですか、時間が。
うん。
で、そしたら、まあおじや作ってあげようということで、特製のね、おじやを作ってくれたんですよ。
すご。
まあ、これも美味しい。そう。
最高やん。
彼女、結構料理うまくて、
うん。
まあ、基本的になんか、僕実家で彼女が、一人暮らしなんで、
うん、
まあ、その彼女の家に行って一緒に料理することとかはあったりとか、
うん、
まあ、たまに自分が、彼女に作ってあげたりとか、まあ、するんですけど、
うん、
まあ、時々彼女が休みの日とか、仕事が早く上がれた日とかを作ってくれたりするんですよね。
うん、
これがバーン美味しいんですよ、料理が。
いいや
ん。ほんで、もうしっかりとね、おじやで胃袋をつかまれ、お腹いっぱい食べ、でカロナールっていうあの解熱剤とかを飲んで、
うん、
もうそしたらね半日です平熱に戻った。
すごい、38度から強すぎやろ
普通に平熱に戻った。
いやーすごいな、もう全部やってくれてるやん。
そうで、幸い彼女にも移らず、
お、よかった。
そうそうそう、
心強い、
ことなきを得て、ね、まあ無事シャバに帰ってきたというわけなんですけれども、
わかりなさい。
本当にね、久しぶりに、こう、まあ、言ったら風邪ひいて、
うん、
誰かに看病、こんながっつりしてもらうみたいな、ほんまに小学生とか多分それ以来ぶりぐらいの経験やったんやけど、
うん、
こういう人がそばで支えてくれるって、あ、こんなにありがたいことなんやな、みたいな。なんか、人間一人で生きていくのってすごい難しいねんな、みたいな。
いや、そうね。
そういうことをちょっと感じましたね。
いいね。
うん。
いい話や。
いや、ほんまに。
いや、なんか病気とかなったらさ、風邪とかなったら、
うん、
その人間的というか、その動物的にも弱ってる状態やん。
うんうんうん。
そういう、なんか根本的な部分で支えてもらえると、ありがたいよね。
そうそうそうそうそう。
いや、
だから、
いいね。
まあね、普通にそういう悩み聞いてもらうとか、なんかそういうところで支えてもらうのも、すごく、大きいとは思うんだけれども、
うん、
そもそも体が機能不全というか動かんくなっちゃったみたいな、
うん、
やっぱ状態の時に支えてもらうっていうのはなんかすごいありがたいことですよね、本当に。
いや、よかった。
うん。
いやー、
そう。おじや、よかったんですけれども。
こういう話久しぶりすぎてさ、
うん。
これ、なんか質問したい方がいいんかな、これ。こういう。のろけというか、
はいはいはい、
いい競技の恋バナの時ってどういうのがいいかな。
だいぶ競技の恋バナしてるよね。
うん、してるね、これ。
これさ、このエピソードの前の回がさ、
うん、
確か、エロ本、うん、エロ漫画から読み解く男女の性欲の違い。
みたいな。
そう、っていうエピソードだったんですよ。
うん。
で、多分ね、最後に、
うん、
がっつり恋バナしたのは、1,2,3,4,5,6個前。
あー、久しぶりや。
遠距離恋愛のメリット、3ヶ月ぶりに彼女に会いましたっていうのが。
あ、そうやな。
まあ最後のがっつりした恋バナかな、うん。で、しかもさ、でも、これも恋バナっていうかさ、
うん、
その、エピソードを話しつつ、いや、結局遠距離恋愛がいいんですよっていう、なんか。
主張ね、主張。
そう、主張やったから、うん、もう、何気ない、その、ほんまに良かった、みたいな。
そうやね。
だからこれはだから久しぶりよね。
僕はだからその、いいやんみたいな感じよね。うんうん、よかったやんみたいな。優しいやんみたいな。
聞いてる側としてね。
うん。
うんうんうん。
そういうことやね。
逆にないんじゃ。その、あなたが最近、こう、彼女が追ってくれてよかったなって思う瞬間とか。
いえ、そのいっぱいありますよ。
いっぱいある。
うん。
どんなんや
ったら。なんやろな。最近じゃなくてもいい。
あ、いよいよ、その過去に遡ってとかでもいいし。
一番なんか良かったなと思うのは、
うん、
やっぱそういうさ、その辛い時に助けてくれるみたいなのが一番いいなと思って、
うーん、
その例で言うと、僕はちょっと メンタル面な、2個ぐらいあんな、メンタル面なんですけど、
うんうんう
ん、よかったよかった。さっき収録前に、あ、なんか話せることあるかなと思ったけど、話してたら意外といっぱい出てきたわ。
思いついた。
よかった。うん。1個は、なんかね、仕事の関係で、人間関係というか、社内じゃないんやけど、はいはいはい、まあ、ちょっと仲良かった人が、
うん、
結構その僕からも、こう、なんか協力したりとか、よく話したりとかしてて、うん、で、向こうもそのいろいろ助けてくれたり、こう、したりしてて、うんうんうん、っていう関係やったんですけど、
うん、
で、その、何、あの、今から話すことがある前とかに、
うん、
なんかあったら、何でも協力するから、言ってね、みたいな、なってたんですよ。
あ、その彼女
が。その人が、その人が、あ、彼女じゃない、ごめん、これ全く違う人。
ああ、はいはいはい。
仕事の関係の人で。
そう、うんうんうん、
でその何かあったら協力するから言ってねって応援してくれてた人がおったんですけど、はいはいはい、で僕がその何か忘れたけどその時何か協力してほしいことあったから、
うん、
ちょっとこれお願いしてもいいですかみたいな感じで言ったら、
うん、
いやちょっと無理かなみたいなそういう感じで帰ってきて、まあ、それはすごい嫌でそれがなんか
いやあったんかなその向こうにもその忙しいとか
そうやね多分忙しいとかなんかあるから分かるんやけど、うんなんか、いや、でも、言ってたやん、みたいな。
ああ。
で、その、助けてくれるって言ってたし、僕は、だから、それを頼りに、結構、丁寧めに、こういうことお願いできないですかって、言ったんですけど、
うん、
まあ、多分、DM とかなんかで言ったら、いや、ちょっと今、無理やわ、みたいな感じで
返ってきて。投げやりな感じで返されたんや。
そうそうそう。
はいはいはい。
なるほど。それでも、なんか、いやいや、言ってたし、なんか、
うんうん。
頼むわみたいな感じになったんですよ。僕的には。いや、でも、いや、そりゃ僕はお願いしてる立場やし、
うんうん、
その、まあ、あっちにも多分今忙しいとかそういうのあるんやろうなってわかるけど、まあね、でも、あの、なんか、あの言葉、なんかやったら、何でも協力するから言ってねって言ってたやつ、何やったんと思って。
確かに。
で、でも、もやもやして、
うん、
どうしようと思った時に、ちょっと彼女に、ちょっと今日電話できひんみたいな。
うん。
感じにはしてもらってその話をして、
うん、
なんか別にそんな大したことない話やったなって話したらなったっていうなってなるほどすごいすっきりしたのありますね。
それはその彼女はうんうんってほんまにもう聞いてくれてるだけって感じ
そうそうそうだってさしょうもない話やん言ったらなんか
まあそうなんかな
そんなことあったんやへーみたいな今話してたらそんな風に思うけどその時なんかこう嫌なもやもやした気持ちがあったから話させてもらったけどそれをさその職場の人とかにもあんま話されへんしその立場上というのもあるし
そうね
でそうそうで別に友達に話すのもなみたいなテンション下がる話やしなとか思って
ああなるほどなるほど
そうで家族とか別に会わへんしその時は、
うんうんうん、
だからっていう時にこう一人だけその彼女には話せるなっていう存在がおって
そう君のその人間関係の相関図はそういう感じなんや
そうそうそうどういうこと、
いやその例えばさ、
うん、
まあ職場の人に話されへんのはなんとなく理解できん
ねんけど、まあ、仕事関係やからね
そう、うん、友達はやっぱりそのポジティブな話をしたいみたいな位置づけなんや、うん、どっちかっていうと
そうやなポジティブ話したりゲームしたり笑い話したりとかしたいんよな
へえ、
まあ、やしなんかその相談するとしてももうちょっとなんかでかい相談をしたくて。
でかい相談？
うん、いや、こういうことほんまに悩んでるんよな、みたいな。
ああ、なるほどね。
そう。
その、些細な相談を誰にするかみたいな。
そう。
些細だけど、ちょっとなんかチクチクするな、みたいな。
そうそうそうそう。そこのポジションがね、ないわけです。
ないや
でかい悩みやったらもう、でかいのやったらもうみんなに相談するよ。
うんうんうん、うん。
そう。この、中途半端なやつね。
ああ、なるほど。
そう。というのが一つ。まあ、あとは、もう一個は、なんか、うん、これもう5年前から、前から5年前ぐらいの話多いけど、
うん、
4、5年前、神戸、うん、神戸住んでた時の頃。
あ、一緒に？
そうやね。半導線みたいな感じだったんやけど。
はいはいはい。
これも仕事、これ一緒やな、話してたら。まあ、仕事関係のことで、その、うん、あ、これちょっと、まあ、でも種類は違うんやけど、
うん、
仕事でその時今の V クックじゃない会社でも働いてたんですけど何個か、
うんうん、
でその中で関わってた人がその結構ハードワークでもあの嫌になりましたみたいなもう疲れましたみたいな感じの、うん、なっちゃって一緒に働いてた人
が
で、なんかそれがその僕が誘った人でそうなっちゃったから、
あ
そう、なんかそれ申し訳なくなって
責任を感じちゃったんや。
そう、確かにな、これが責任か。なるほど、
なるほど。
あのなんか僕が一番嫌なのが
うん、うん、
僕が影響したことによってその人がすごいネガティブな影響を与えちゃうこと、そう、辛い思いしちゃったとか傷ついちゃったとかっていうのが一番嫌なんですよね、うんうん、
なるほど。
そう、良い影響を与えたい、人生にしたいと思ってるのに真逆のことをするとか何してるみたいな気持ちになっちゃうわけで、もうそれはもうほんまにもうめちゃめちゃ辛くて、まあ家で一緒におったからその話してる時に、うん、なんかし辛くてなんか、うん、泣いちゃって、僕が。
へえ、見たことないな。
いや、まあよくなるんですけどね、自分を責めて泣くみたいな
、うん、
この時にもうハグですよ、結局のところ
。おー、すごい、
はい、
ここで来たか。
ここでハグ
あ
されて、まあこう
より泣いた、
より泣いたかな、多分。確かにそうかも、
ま
あ、その嬉しさも相まってね。
うんうんうんうん。
でなんか多分一人だけでおったらこう、うん、もう自分責めて終わるみたいな、もうダメだダメだみたいな、うんうん、もっとこうちゃんとやらなきゃみたいな、もっと、
うん、
自分がもっとやれるようにならなきゃみたいななってたと思うんですけど、
信じてみたいな。
そうそうそう逃げちゃダメだ逃げちゃダメだってなってたけどでもこう彼女がおって、こうまずそれを受け入れてくれることで、あ、なんか自分って辛かったんやなとか、
あ、
こういう自分もこうおるんやなっていうのをちゃんと認識できて、自分でも受け入れれるようになるっていうのがすごい良かったなって思うところですね。
めちゃくちゃ大事やん。
いや、これもうほんまに大事、ありがたい。
すごいね。
もう一個言っていいじゃん。
あ、いいよいいよいいよ、どんどんどんどん言いなさいよ。
そのちょっと今まで具体の話やったから抽象的な話最後にさせてもらうと、
うん、
だこんな感じでその、うん、自分の嫌なところと向き合ったりするときに話せる人とか、こう、う
ん
うんうん、ほんまに 100% 心開いてなんか泣きながらぐらい話せる人なんですよね、
う
ん、彼女という存在が。
はいはいはい、そうね。
そうで、これいなかったんですよ今まで。
あ、人生で。
そう、彼女と付き合うまで一人もいなくて。で、
家族とも違うやん、うん、それはまた
ちょっと違うかな、なんか 100% じゃない、はいはいはい、
まあなんかわかるね、その気持ちは、うん、
で彼女ができてそういう存在になってくれたから、こう今まで自分その残りのさ 100% のうち 95% は誰にでも心開けるけど 5% も隠してるっていうのは、
うんうん、
そのやっぱ自分の中でもあんま好きじゃないんですよ、そういう部分が、
うんうんうん、
なんか人にこう悪影響を与えるところ、そのさっきのネガティブな影響を与えちゃうところとかすごい認めたくないし嫌やしみたいなのを話すやん、さっきみたいに、
うんうん、
でそれ受け入れてくれるやん、
うん、
で人が受け入れてくる、自分が大事に大切にしてくれてる人が自分のことを受け入れてくれたら、なんか自分でも受け入れれるんですよ。
なるほど。
そうだから人に話せる 95% って自分でも受け入れてることやったんですよね、その自分
も
自分でいいと思ってることやったんですけど、残りの 5% は結構自分の嫌いなところやったんですよ、自分で自分のこと嫌いなところが 5%
あったんですよ。否定したいところやったんや。
そう、
うん、
でもその 5% を受け入れてくれることでもう自分のこと 100% 受け入れれるようになったんですよ、自分です
ごい。
そう、
うん、
っていうのですごい幸せになりましたね。
じゃああれなんや、もう、うん、言ってしまえば彼女がおって初めて工藤衆が成り立つみたいなところがある。
いや、ほんまにそう、ほんまにそう。僕よく言うもん、なんか彼女がおったから自分は幸せだと思えてるし、なんか幸せだと思って良いと思えるようになったって感じますね。
すごいね、素晴らしい。
そう、結構自責人間だったからね。
今でも十分自責人間と思うけどな。
まあまあまあ、それもっと深かった。なんかその世界中で例えばこんな苦しんでる人がおるのに、
うん、
自分って幸せと思っていいんかなみたいな思ってたんですよ。それがなくなりましたね。自分も幸せやし人も幸せにするでいいやってなった。
なるほど、素晴らしいね。
いや、そうです、ありがとうございます。
いや、なるほどね。明日も朝まで恋物できるといいね、シュー太郎。
へけー。 かったよかった。いい話ができたんじゃないか
な。いやでも確かにさ、
うん、
その自分も、まあ、まだ言って出会って半年とかやから、うん、こう、そんなに大きな事件とかエピソードとかがすごいあったわけじゃないねんけど、やっぱり自分が最近すごいいろんなことにチャレンジしたいなって思えたりとか、
うん、
できてるのは、なんだかんだ彼女の存在が多分大きいんやろうなっていう気はしてる。
いいね。
なんやろな。
言ってたもんな。なんか、元気出るって。
あ、そうそうそうそう。元気出る。うん。なんか楽しいって思う、純粋に。
ああ、いいね。
うん。だからなんか、こう、心の支えになってるというか、
うん。
で、お互いに、ある程度、心を開いてるというか、
うん、
こう人に話されへんようなこととかネガティブな部分とかもお互いこうシェアできるような関係性では、まあ、少なくともあるとは思ってるから、
うん、
こう自分が彼に例えば何かチャレンジして失敗したりとかなんかね世間の人様からなんか叩かれようもんなら、
うん、
まあ彼女がいや大丈夫よって言ってくれるよなっていうところの多分安心感、
うん、
これがさ例えばまあ、正直な話、自分の、まあ、家族というか、例えばうちの親とかやったらさ、うん、こう何か例えばチャレンジしました。で、失敗しました。ほら、言ったやん、お前、みたいな感じのことを、そう結構言ってくる。
うん、わかるよね。
の。いや、わかんない。その別に、それはうちの、あの、家族というか、母親が悪いとか、そういうわけじゃないんだけれども、まあ、なんか性質上仕方ないみたいなところもあるじゃない、やっぱり、母親の立場としてね。
そうね。
ただ、なんかそれを無条件に、いやなんか次一緒に頑張ろうよとか、
うん
まあ、今回はこういうところがあかんかったんかもしれへんなみたいななんかこう受け止めてくれるただ受け止めてくれる存在としてやっぱいてくれるからこそ自分が次に何かしようという意欲がまた湧いてくるかなっていう気はするよね。
いいね。
うん。
それでかいよな。確かに。
でかいでかいでかい。なんか昔はすごいあの人の目を気にしながら次何しようこれしようって決めてたんやけど、
ああそうなんや。
例えばこの間のさ、あの Tinder の講座、
うん、
あのプロフィールを一緒に作ります講座みたいなやった時も、はいはい、まあ、言ったらさ、あんなん人様の前にボンって出したらさ、
うん、
こいつ何やってんねんみたいな。
確かによくわかる。何が始まったんやみたいな。そ
う、頭おかしいんちゃうこいつみたいな。で、自分らの周りの人ってさ、周りとその起業家とか、うん、そういうこうビジネスやってる人とかが多いから。
うん、
いやこんなんやっても金ならへんやんけっていう見方してくれる人多分おると思うねんか。
おるおる。
でも自分は別になんかそれが目的でやったわけじゃないし、
うん、
ただなんかやってみたいなと思ったからやったみたいな。
いいね。
でもなんかそういう今までやったらそこをいろんな人の目を気にしてやらんかったのが、あ、なんか別に自分が思ったことやろうとか別に突き詰めへんでもいいからとりあえず出してみようみたいな。いいね。
うん、
なそういうふうに思えるのは多分なんか彼女の存在とか、まあ、もちろん周りの友達もそうやけど、
うん、
がまああかんかったの次チャレンジしたらいいやんって言ってくれるからやれてるのかなっていう。
すげえ、
うん、
大変身やん。大変身。
そうやな。大、うん、そうやな。なんかこの夜な恋ラジオ始まって1年半経つけど、この自分もこの1年半の間でいろいろ成長というか変化が見られる気がするな。
うん、
すごく
いいですね。そんなん言ったらでもさ、この夜な恋ラジオもさ、
うん、
めちゃめちゃお金にならへんやん。
ならへんな。確かに。
なんでやってるみたいになるけど、楽しいからやってるんです
よ。いや、そうそうそう、楽しいからやってる。
恋バナが趣味やから、
ま、っていうのと、
うん、
あの夜な恋ラジオは、
うん、
あのほっといてもビッグになるよ。
そうやった。
そう、我々が楽しくやり続けられる限り、
うん、
勝手にビッグになるから
間違いない。
そう、大丈夫と思うし、
うん、
あの僕的にはですね、
うん、
なんか例えばウェブサービスとかウェブアプリとか今まで他の人がやりそうなことをやって、
うん、
お金を稼ぐとかお金を誰かからいただくみたいなことはあるじゃないですか。
なります。
で、周りにいますか、ポッドキャストで収益化した人とか。
周りにいません。
今
大丈夫か。もう一回頑張ってみよう。
いないでしょ。
いない。
そう、
壊れたかと思われるんで、
やっぱりチャレンジ。
ポッドキャスト壊れた方。
何回もな。今。ちょ、今さ、いないでしょっていうのと、いませんでしょって どっちを言おうかって、ね、頭の中で混乱しちゃって。
脳みそって可愛いよな。
そう、でもね、そういうポッドキャストで、
うん、
今、ね、絶賛企業さんのこうスポンサー集めしてるじゃないですか。
はい。高山さんが超頑張ってますね。
そうで、我々もね、まあ、まだちょっと言えないというか、こう結果にはなってないですけれども、
うん、
まあ何社かというか何、うん、メーカーお話とかもさせていただきつつ、はい、これはでも言っていいか、4月の、
うん、
あれは19日20日、
あ、そうや、ちょ待って
4月の確か20日ですかね、
はい、
東京レインボープライドという、
はい、
LGBTQ の、まあ、いわばその啓蒙活動の一環としてのパレードとかフェスをやる場所が代々木公園であるんですけれども、
う
ん、
20日でした、4月20日、はい、
そこにね、我々よなこいラジオの名刺を持って、まあ、お祭りをもちろん楽しむ盛り上げることは第一なんですけれども、まあ、結構よなこいラジオと親和性の高い企業さんが集まってるんじゃないかということで、まあ、ちょっと僕らの紹介とかもさせてもらいに遊びに行こうかなと思っておりますので、
はい、
もしこのラジオを聞いてくださってる方で、その日空いてるよと、レインボープライド行けるよという方いらっしゃいましたら、ぜひ現地でお会いできたらなというふうに思っております。
はい、はい、4月20日よなこいラジオがレインボープライドに遊びに行きます。
そんななんか大物有名人が来ますみたいな
ノリ言うけどな、遊びに行きますよ。
遊びに行くんです。
声かけてください。
はい、声かけてください。
はい、
という感じでね、本日も久しぶりの純恋バナでお届けしましたけれども、はい、どうでした、感想としては。
いや、ちょっと難しかったね。
もう難しくなってるやん、もう
逆にね、その、うん、リアクションが難しいな。
あ、その聞いてる側のってこと。
そう掘り下げた方がいいんかなみたいな。でも普通にこれはこれでもういい話やしな。
なるほどね。
まあ、あとはやっぱ話す側としてはやっぱりね、こう振り返れてやっぱ一緒にいれてよかったなというのを思い出せてよかったですね。
いや、これやっぱそういう確認の場になるよね。
確認ですね。
わかるわ。あるよ、リスナーの人たちも、
うん、
ぜひ普段は面と向かって言えない彼氏彼女パートナーへのそののろけ、
うんうん、
ぜひここに出演して僕らに聞かせてください。
あ、いいね、のろけコーナー。
そう、
それで、
うん、のろけてもらって僕らもいろいろ聞いて深掘りして、
うん、
最終的に最近こんなこと喋ったんだってさりげなくね、パートナーの方にこう聞いてもらうと、
うん、
いうことでさらにこう愛が育まれるわけですよ。
いいですね。じゃあちょっとのろけコーナーを作りますね。
うん、作っといて、はい、高弘さんへのアプローチコーナー消して、そっち
に。あ、もう消したよ。
あ、消した。
消したよ、高弘さんへのアプローチコーナー。
一回も消えへんかったしな。
うん。不人気コーナーでした。
ああ、不人気コーナー。
やっぱお悩み相談が多いね、やっぱりね。
そうね、比較的ね。
うん。お悩み相談も待ってますから。
はい、ぜひぜひ、よろしくお願いします。
来てください。楽しみにしてますよ。
そして、あと、ポッドキャスト、Spotify、特に。
はい。
なんと、今、フォロワーが、198人と。
え、もうちょっということ
で、あと2人で、200名になります。
そうですか。そう、もうそんなに。
そうなんですよ。で、トータル再生回数ももうすぐで2万回ということで、
すごいない。
聞かれてる回数に対してフォロワー数がちょっとまだ少ないんじゃないかと。
おかしい、
おかしいというところでですね、まだこれを聞いてるけど、うん、フォローしてない方々、そして、うん、今日初めてこれを聞いたよという方、うん、ぜひ、Spotify、Apple Podcast の、フォローのボタンをポチッと押していただけると、大変嬉しく思っております。
お願いします。これあれってあれだから、
うん、
その出てきて見て聞いてるけどフォローしてないみたいな感じなのかな。
その可能性はある。なんかその常に出てくるは出てくるけどみたいな、
それはもったいない。あれと一緒ね、
TikTok とかでももうフォローせんでもレコメントされちゃうからフォローする価値ないみたいな。
あるよな。
あるあるある。
どんだけ嬉しいことがフォローされたら。
いや、そうよ。もうフォロワー数の伸び1とか2とかで一喜一憂してるから。
お前で お願いします。あとレビューね、そう5星レビュー、
うん、
お願いします。
よろしくお願いします。
これも一番嬉しいね。
ね、これもね、はい、ほんま少しずつ増えてるんで、ぜひ皆さん、ね、はい、ご協力をよろしくお願いいたします。
お願いします。
おやすみなさい。ということで、はい、おやすみなさい。
良い夢を。
良い夢を。